オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
おお、ここですか。平銀座店復興支援酒場でかく書いてありますね。この店の利益を全額被災地3県へ寄付しますって書いてありますね。はあ、いやいや、この店は東日本大震災の復興のために作りました。利益は全額被災地3県の県庁へ3等分して寄付する非営利の店です。
珍しいですね。
ああ、この立派なビルですね。
その今エレベーターがようやく下まで来ました。
まだ我々がお邪魔しているこの時間というのは、まあ6時ちょっと前ですからね。
これからって時ですね。あ、6階だ。
なんかにぎやかだよ、いきなり。今6階着きました。はい、
のれんがあって、いらっ
しゃいませ。ありゃま
こんばんは。どうぞ。お客様、ご予約のお客様でございますね。
はい、
はい、ありがとうございます。当店は太鼓でお出迎えさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ご予約32番様1名様お付きでいらっしゃいませ。お客様、当店低い入り口が低いですけど、
はい、
頭っこと、あ、すっこぶつけないにね。
もうこれ直筆で復興支援酒場銀座店
書いてありますね。
はい、うわうわうわうわうわ、
なんだか仙台四郎さんも、宮城のですね、仙台四郎さんもしっかりと飾っております。
あ、これは
昔に実在した人でございまして。
あ、そうなんですか。
福の神と
千客万来商売繁盛って書いてありますね。
ありがとうございます。
で、七夕がね、
はい、
あ、そうですか。ですね、
じゃあ、頭とですね、はい、足元を気をつけて、
はい、わかりました。ちょっとかがめるよ。うわ、
32番様です。
いらっしゃいませ。
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 にぎやかでしょう。ここが噂の復興支援酒場、行ってまいりました。あの 3.11 東日本大震災、まあ全国各地いろんな形で、まあ、復興支援が行われております。その一つが今年の1月、お店が丸ごと募金箱というキャッチフレーズで純益のすべてを復興支援に回すという、まあ、思い切った宣言で話題になった復興支援酒場です。ここも、まあ、先月初期の役目は終えたということで、ひとまずクローズとなりました。寄付金総額はもう1000万を優に超えたんですね。この復興支援酒場の仕掛け人が今回のお客様です。ドリームリンク若き社長、村上雅彦さん。いやー、賑やかなお店ですね。
ありがとうございます。
華やかというか、従業員のなんか気合の入り方が違いますね。
ありがとうございます。
という、まあ、村上社長でございますが、
はい、
復興支援酒場、これはいつ復興支援酒場にしようと思ったんですか？
はい、まあ、311が起こりまして、
3月11日ね。
で、まあ、我々の会社、秋田に本社があるんですけれども、
まあ、日本海側ですからね。
そうですね。
逆側になるんですが。
まあ、今、お店は、北海道から鹿児島まで展開しているんですけども、はい、まあ、そこに行く過程というのは、当然、やっぱり近隣の東北に出店をしていったわけですね。
そうか、社長の店はね、宮城にもどこにも福島にも、岩手にもね、終わりになるわけですから。
はい。やっぱり我々として見たら、そこでやっぱり東北のお客様からご支援をいただいたと、伸ばさせていただいたという思いというのは常に持っておりますので、やはりこの震災を見ましてですね、まあ我々その東北に席を置いている会社として、もうできうるすべてのことはまあやっていこうということを、まあ、翌日3月12日にですね、まあ、言葉としてみたら、まあ、この国難で飲食店である我々ドリームリンクという会社としてできうるすべてのことをやろうという、うん、まあ、文書を全国にの店舗に流しまして。
ちょっと待ってください、社長。その3月11日ありましたよね、で3月12日に、まあ、こう言っちゃなんですけども、そういうもうことを考えられないような大混乱でしたでしょ。その翌日に12日に、そのある種のマニフェストみたいなものを作って全店に回したんですか？
そうですね、
そ
まあ、結構やっぱり僕らのお店も被災しまして、でやっぱりライフラインは止まってましたし、
いやいやいや、本当そうだ、そうそうそう、そうですよ、それ回そうにも、だって携帯は繋がらないわ、連絡はつかないわ、
はい、
社長、そもそもその 3.11 はどこに、全国各地に店がありますけど、どちらにいらしたんですか？
はい、僕は東京におりました。
東京にいた、
はい、でたまたま大井町にいたもんですから、はい、で JR が動かないなと思った段階で、夕方の5時くらいにレンタカーを借りまして、で飯田橋まで行かなくちゃいけなかったもんですから、はい、まあ、そこからずっと飯田橋まで向かったんですけども、
大井町飯田橋って言ったら、はい、そんな距離はないですが、
そうです、
ね、いや大変だったでしょう。
大変でした。夕方5時借りて飯田橋着いたのが朝の3時でしたので、
歩いた方が良かったです
ね。歩いた方が良かったですね。みんな歩いてる方にどんどん追い越されていったんですけど、
そうですか。
ただまあその環境だったもんですから、車の中にずっといることができたもんですから、ニュースをずっと見ることができたんですね。車の中で
ニュース見て、どういう現地が様子になってるかってのは、
そうですね、
知ることはできた。
はい、幹部社員とは連絡取れませんでしたので、電話が通じない環境でしたので、ただニュースでその状況が分かったもんですから、311の日は首都圏で帰宅難民がすごい行ってたんですね。あの時は
レンタカーでね、はい、飯田橋に向かってる間にも人がバーとこう、
そうなんです、
すごかったでしょう。
あの時寒かったんですよ。
3月11日寒かった。
ですんで、まあ、首都圏のお店っていうのはうちの店舗結構駅前にお店があるもんですから、首都圏のお店はもう全部営業時間をその日は延長して、はい、無料でどんどんその帰れない方々に入っていただきなさいと、で、まあ、あったかい豚汁とかそのお店でできるようなスープかなんかを作って、それをこう振る舞ってあげて、どうぞお店の中で温まってて休んでてくださいという形の、まあ、ことができたんですね。
じゃあ復興支援酒場は、まあ、その後、はいはい、銀座のお店で始めるんですけども、復興支援そのものはもう当日から始まってたんですね。
結果として見たらやっぱりできたあったと思います、その辺に関しては。はい、ただまあ片方でやはり僕らのお店もそんな状況で営業できる状況では遠くのお店は特になかったもんですから、正直な話やっぱり僕はもう会社を倒産すると思いました。翌日からバーンと売り上げがもう全然上がりませんでした
ので。上がるも上がらないも、だってお客様がねえ、
はい、
酒場に行ってお酒を飲んでっていう、はいはい、そういう状況になかったですよね。
そうですね、やっぱり自粛ムードがありましたし、
そのさらに加えて自粛もありました。
ありました。であとやっぱり電気使ったらいけないというような形で、やっぱり日本の国がもう一変してしまったっていう状況でしたので、
いやその3月11日12日はそれ、まあ停電はある、断水はある、何はあるで、もう物理的に非常に無理な状況があったけども、できるだけのことを、
はい、
まあ、社長のところはなすって炊き出しもして、
そうですね、翌12日からライフラインは止まってましたけど、はい、僕らまあ飲食店ですからお店に食材がいっぱいあったんですね、はい、で宴会用のガスコンロであるとか、あと炭使ってるお店とかもありましたから、はい、そういったお店お店でできるような形で、まあいろいろとおにぎりを作ったりとか、そんな形でまずとりあえずお店にある食材全部吐き出していいから、本当コンビニももう閉まってましたし、
だってもう全部東京だってパンとか、お菓子までなくなりましたから、
ね、お水もなかったんですよね。だからまあとりあえず結構困ってらっしゃる方いましたので、お店そのでまあできることは全部やって、まあ食材を吐き出したというか、やはり3日間飯食ってないとかっていう方がその後現れたりとかするんですね。
そうですよね、そういう方は大変にまあお喜びになったでしょうけど、でも、そこにも至らない方もたくさんいらしたわけですから、もう本当大変なことでしたね。
やっぱり出張できて、例えばたまたま仙台にいらしてて、でもう全部陸の孤島状態でしたので、もうそのまんま足止め食って、そういった方がやっぱり本当に2日3日食事をされていないとか、本当結構いっぱいいらっしゃいました、そういった方が。
じゃあその、はい、村上社長のその居酒屋チェーンのそれぞれの場所それぞれの場所ですごい困難が別の種類の困難を抱えたんですね。
そうだと思いますね、あの時は。
そうですね、だからこそこう、まあ、12日に激文をこう飛ばしね、みんなにこうしてくれ、足をうちの会社としてはこうするぞ、できる限りのことは全部するぞっていう、これはでもそういう社長の決意は社員には伝わったんでしょうね。
そうですね、ただ非常にこう抽象的な言葉でしか表現してないもんですから、やはりその後その発した理念に基づいて言葉に基づいてやっていく けることは何かっていう形で、まあ、一つ一つ考えていきまして、
じゃあ現場現場でみんな判断してくれて、
そうですね、あ、まあ、会社として打ち出したことも結構あるんですけども、3月の確か15日くらいからは復興支援メニューみたいなのを作りまして、いわゆるその例えば鶏の唐揚げが280円で売ってたとしたら、それに208円プラス10円として、この10円は寄付させてくださいと、で普段280円の唐揚げを290円で売らせていただいてというようなことであるとか、まあ、あとは忘年会コースはお一人につき100円を寄付しましょうであるとか、はい、毎年まあおせちの販売もしてるんですけど、その売上の 10% を寄付したりとか、はい、まあ、ポイントポイントでできることは、企業ですから当然やっぱり存続していかなくちゃいけませんから、利益も上げていかなくちゃいけませんので、はい、決して無理をしないでできる範囲内でやっていこうというような感覚ですね。
それはものすごく大事ですよね。潰れちゃったら元も子もないですからね。
そうですね。
ただ、はい、村上社長がちょっとおっしゃってた、潰れるかもわからない、はい、倒産も覚悟した、それは、まあ、直後はもう何が何だか分かんなくて、でも、まあ、皆さん助けよう、吐き出すだけ吐き出そうっていう、それは分かりますけども、その後世の中が飲むって、そのこんな非常時にね、居酒屋に行くっていうことに罪悪感を感じた、まあ、私もそうでした、
はい、
こんな時お酒飲んでる場合じゃないと。テレビの番組だって自粛しましたよね。
はい、そうでしたね。
飲食店に、それ助かったお店も含めてですね、うん、お客さん行かなかったでしょ
う。はい。本当に、もう、ほとんどゼロ、売り上げがゼロみたいな
状況
が、はい、続きましたので。
店が開店できても、お客さんは来ない。
いらっしゃれない。
空振りという状況、はい、どのくらい続いたんですか？
そうですね、2週間か。くらいのイメージでしょうかね。
2週間、3週間、ゼロぐらいな感じで。
そうですね。
でも一応開けとったん、店は開けた。
そうですね。まあ、炊き出しをしながら、開けて、まあ、社員も、休ませたらやっぱり給料も払えなくなっちゃいますんで、まあ、やはり出勤できる社員の方には来ていただいて、そして、まあ、むしろ炊き出しのために来たったっていうような感じですけれどもね、実際は。
それが、もしかしたらこの先、いや、ね、僕なんか悲観的なものを考えますから、1ヶ月、いや半年、いや1年続いたらどうしようって
怖かったです。
経営者としてやっぱりね、
はい、
何百人もいっぱいの多くの人間を抱えて、
はい、
商売やってると考えますよね。
怖かったですね。
怖かったですか。
ただたまたまその前の年に西日本の方の展開、店舗展開もしたったもんですから、そちらのお店が僕らの会社ではちょっと持ってたもんですから、
そうですか。
で、西日本の店舗の方々に直接メールを出してお願いをしてですね、東北は今こんな状況だから、はい、あなたたちが頑張ってくれと、で会社をしっかりと支えてほしいということをお願いしたら、やっぱり彼らがもう分かりましたという形で、何でしょう、火事場のバカ力みたいな形で、
あ、そうですか、
ドーンともう売り上げを
上げて、
上げ続けてくれたんですね。
そら
助かりました。
全国展開してたってことが基地に出ましたね、
はい、そうですね。で、東の人間、北の人間というのは、まあ、炊き出しをして、で、西の人間というのが、一生懸命会社を守るために売り上げを上げてくれたと。
はい。精出してくれて。
はい。そんな感じでしたね。もう会社が一体になったなっていう感覚はすごい持てました。
なるほどね。はい。まあ、で、復興支援酒場。
はい。
僕はちょっとお邪魔しましたけども。
はい。
いや、元気いっぱい、お客さんもいっぱい入ってて。
ありがとうございます。
にぎやかにね、やってましたが、はい、あれ始めたのはいつだったんですか？
仙台の駅前に作ったのが、昨年の9月でしたね。
そうですか、まずは仙台から始めたんですか。
そうですね、まあ、僕らができるその貢献という発した言葉に基づいてっていろいろやってたんですけども、なんとなくこう物足りない感じがずっとしてまして、まだまだできることはあるんじゃないのかっていうようなことっていうのは常に考えておりまして、まあ、その、発想の延長でお店が丸ごと募金箱みたいなお店を作ったらいいんじゃないのかと、いわゆるもう来ていただいたお客様から売り上げお金をいただいお預かりして、で僕らは食材の仕入れをそこからしてって残った利益を全額寄付するというような考え方のお店ですね。
それをじゃあ仙台から始めて、
はい、
で僕は行ったのは銀座なんですけど、
はいはい、
銀座のお店はいつからお始めになったんですか。
銀座はですね、
今年ですか。
今年ですね、
はあはあはあ、はい、
今年になってから、実は、結構やっぱり要望があってですね、はい、復 興には関わりたいんですけど、うん、何をしたらいいのかわからないっていう方って結構いらっしゃったんですね。
それありました、ありました、
ただそういった方々が僕らのその復興支援酒場にいらしていただくことによって、それはもう間違いなく僕らお預かりしたお金をちゃんと寄付していきますんで、復興に関われるということになりますので、でそういったことで、ただ大阪とかやっぱり西の方の方、九州とかの方々から仙台までは行けないけど東京までは出張で行く機会があるとかっていう方は結構声が届いたんですね。だからやはりやるとしたら、まあ東北の中心は仙台で、はい、仙台の駅前にもう一店舗、もう一つやっぱり日本の中心の東京でお店持ちたいなっていうことはずっと思ってたんですけど、利益を全額寄付すると考えていくと、あまり設備にお金かけるわけにいかないんですね。できたら居抜きの店舗とかがあったら、はい、そこを変えたいと思ってたんですけど、なかなかその居抜きの店舗でいい物件っていうのが見つからなかったんです、はい、で僕らが銀座で経営してました秋田川端イタリア酒場という、はい、秋田の郷土料理のお店があったもんですから、じゃあそこを期間限定で復興支援酒場に変えようよということで銀座に開店したという経緯でございます。
そういうことですか、はい、まあその復興支援酒場行ってびっくりしたんですけどね、
はい、
そのまあ被災3県に平等にその支援金を送るぞっていうことと同じように、
はい、
平等に全県の料理、全県のお酒、全県の醤油、すごいで、全県の水、品揃えがすごいですね。僕の印象としては、
はい、
ま、復興ですから、
はい、
復興支援という大義名分があるんで、ここんとこは我慢してくださいねっていうお店かと思ったら、とんでもない、むしろゴージャスなんですよ。いや、贅沢。贅沢っていうのは、その、カビに贅沢ってことじゃなくて、はい、へえ、こんなお酒まであるのとか、酒通はびっくりしますね。
そうですね。
食通もびっくりしますね。
はい。結局やっぱり、地元の食材なり、お酒を使うことによって、結局一次産業から三次産業までお金が落ちますので、利益の寄付だけじゃなくて、そういった意味合いっていうのもあの店っていうのはありますし、またやっぱり、素晴らしい、ね、特産品であるとか郷土料理っていうのがありますし、
そうですね、
祭りも多いんですよ、だからそういったものなんかもあのお店でぜひ知っていただくっていう役割もやっぱ果たせたらいいなという形で、僕らもやっぱ欲がどんどん出てきて、これも置きたいよね、あ、このお祭りも紹介したいよねとか、あ、こんな美味しい特産があるとしたらこれは絶対食べていただいた方がいいよねみたいな、そんな形でこう欲を出していったらどんどん増えちゃいましたね。
すごい。でもそれぞれの、じゃあそうしますと、例えば宮城なら宮城、岩手なら岩手、福島なら福島の酒蔵さんともお話をしたりとか、
はい、
いろいろ交渉もあったんですか？
そうですね、
ええ、
結構、まあ、いろんな方々にご協力いただいて、ええ、まあ、無理ってお酒、送ってくださったりとか、
ええ、
いろんな形でこうお世話になっております。
そうですか、はい、もうもう素人ながらね、醤油なんかもこう醤油持ってきたね、従業員の方が、こちらが辛口の、例えば福島でとか、これは甘口の、宮城のとか、種類持ってくるでしょ、
はい、
で、最後、こう、店を出るときにパッと見たら、キャッシャーの奥のところに、ブワーッと各種の醤油が並んでるわけですよ。
はい。
ああいうのって店経営上のリスクにはなるんじゃないんですか？
はい、そうですね。まあ、どうしてもやっぱり物によってはロスになったりっていうこともありますし、
人気と出てきて、本当だったら一つにまとめればね。
そうですね、ただやっぱりお店の性格上、やっぱりなるべくその不公平があったらいけないと思いますので、なるべく平等に平等にという形でこう配慮してってメニュー作っておりますんで、
はい、
はい、そこでね、やっぱり人気どうのこうのっていうのは僕らはあまり見ないようにして、もう置くとしたら全て置こうと、置けるものは全部置こうというような感覚で、まあやっています。
面白かったですね。そう、お料理からお酒から、そこまで分かるんだけども、サイダー水に至るまで3軒のものをね、
そうですね、
用意して、大変だろうなと思って。
結構やっぱり大変ですね。もともとそういった在庫スペースのあるお店ではないもんですから、結構やっぱり冷蔵庫の中はいっぱいになってるっていう環境でもありますし、
まあ、あれだけお客さんがいっぱい来てるってことで、
はい、
回ってたんだろうなっていうふうにはね、
そうだと思います。
お店を拝見して思いましたね。
皆さんやっぱり来てくださる方々はやはりその、なんとかこう 復興に役に立ちたいという思いがお持ちですんで、だから本当にお店でこれ美味しいですよとかお勧めしたら、あ、じゃあ持ってきてくれみたいな形で協力してくださいますんで、
普通のお店とはちょっと違うお客様にとってどっかゆるさがっていうか、おおらかさって言うんですね、ゆるさっていうのもありな、おおらかさありますよね皆さんね、そうですね、おすすめ、があると、はい、おう、それ何じゃ持ってきてっていう感じはなんか店に感じられましたね。
そうですね。結構やっぱお客様からお話伺ってると、復興支援酒場に行って飲むっていうことは、大手を振って飲めるからいいと、奥さんも、あ、今日はじゃあ今日はゆっくり飲んどいてと、酔っ払っておいでと、なんかそんな形で来ましたとかっていう方々もいらっしゃいますし、本当、そういったお客様のその善意というか、そういった誠意に守られてるようなところが非常に多いと思います、やっぱり。
そうですね。で私はまあ9月のまあ最後の頃に行きましたが、はい、あれですね、こう会計報告が出てましたね、
はい、
1000何百万になりました、
はい、
1000万超えましたね、
超えましたね、はい、最終的にはおそらくまだちょっとこれはあれなんですけど、まあ、僕らとしてみたら1500万くらいは目標にできるのかなというふうには考えております。
そうですか、はい、いやーでも現実に最初はどうなるものやらっていうねそれどころかお店が存続するかどうか分かんないっていう中でね、
はい、
お始めになって、はい、まあ、そういう心意気っていうのは通じるっちゃ通じるんですね。
はい、本当にいい勉強をさせていただきました。やはりこう自分らが思った考えた正しいと思うことをやっていくと、でそれが間違ってなかったら、やはりいろんな方々から声かけていただいたりとかご支援いただけるんだなっていうのは、まあやってみて非常に感じることができましたので、まだまだやっぱり日本っていい国なんだなってすごい思いましたね。はい。
まあ、そういうことやりたいなとかやってみようかなと思った方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、実際にやるとなるとやっぱりいろんな厄介な問題も出てくるしっていうのはあるでしょうね、は
い、そうだと思います。
わかりました、はいはい、
今の予定
なんです、ね、はい、わかりました、はいはいはいはい、はい、で、はい、一旦この復興支援酒場を、まあ9月末日でお締めになって、
はい、
さあ10月になりました、
はい、
今後はどういう形で復興支援をなすっていくんですか。
そうですね、非常にやっぱりこう最近思うことが、だんだんだんだんその311が薄れてきているなっていう感覚がすごい、しています。だからやはりこれはもう絶対に、まだ被災地は悲惨な状況が続いておりますんで、やはり僕ら絶対忘れたらいけませんから、そうならないようにいろんな形でドリームリンクとしてみては活動して生き続けたいと、やはり継続していくことっていうのが非常に大事だと思っています、はい、で復興支援酒場に関してはとりあえず一度、まあ、閉めたわけですけれども、はい、もうちょっとやってほしいとかいろんな声っていうのも会社の方にいただいておりますから、まあどうしていこうかっていうことはちょっと一度休んでですね、はい、スタッフのとも相談してみたいなと私自身は今思っております。
そうですか、
はい、
ということで、まあ本当今社長がおっしゃったように去年の3月11日って言っている今はまだみんな大変な思いを共有できますけども、
はい、
これが年を越すと一昨年っていうことになるとちょっとまた
そうですね、
いろんな状況が変わってくるかもわからないですからね。
そうだと思います。
ならないようにしたいですね、
やっぱりこの復興支援酒場って実は僕ら商標登録今取ってまして。
あ、そうですか。
今回やってみて思ったのが非常にやっぱり喜んでくださる方がいっぱいいらっしゃるという中で、今後やっぱりどこかで何か、震災なりあった場合ですね、
はい、
ドリームリンクという会社としてその被災地にもし、相手の方々から要望されたら、僕らまた復興支援酒場をそこで作って、
はい、
で地元の方々を雇用して、地元の方々に家賃をお支払いして地元の食材を使っていって、
はい、
利益を全部置いてくると、1年後はそれで利益を置いて引き上げてくると、こういった活動をドリームリンクという会社はしていきたいなというふうには思っております。
あ、僕は地元の雇用のために役に立つなと思ったんですけど、
はいはい、
それはあくまでも、はい、その村上社長のお店があって、村上社長が経営して、
はい、
そこで従業員として雇うという形をイメージしてたんですけど、今のお話だとお店ごと
はい、
もうお任せしようという
十分ありだと思います。しっかりと繁盛店に僕らが育てることができたら、
はい、
やはりそれはやっぱり地元の方が経営されるのが一番いいと思いますから、 今回の津波なんかでもやっぱお店が流された方って結構いらっしゃるんですね。
いや、元店主の方たくさんいらっしゃるでしょうね。
でそういった方々がもう一度お店を借金して作れるかといったら、うん、やはり二重三重の失敗したら借金を背負っちゃうことになりますので、は
い、銀行も貸してくれないですしね。
多分そうだと思うんですね。
難しいですよね。
だから今僕らやっている運動の中の一つには、出店予定じゃなかった被災地のエリアにどんどんお店を今作っていってます。で僕らがそれを繁盛店に育て上げて、はい、でしっかりと繁盛してるとなったら、これもリスクが減るわけですよね。間違いなくその方々にこう引き継いでいくことができる、いわゆるその方々が経営していけるような形で引き渡していくという活動もしていきたいと思っております。
新しい復興支援の形ですね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
さあ、来週は村上社長、一体どんな風にこのビジネスを始め、今後どうしようとしているのか、興味深いですよ。お楽しみに。